実践パート2では鳥を使った技法を学んでいくっすよ。風の技法は知覚力に長ければ驚くほど遠くまで情報を拡散できるけど、拡散量に比例して精神力の消耗も激しくなるっす。そこで次の技法では精神力をあまり消費しない鳥を利用した技法を覚えていくっすよ。鳥類は人間に例えるなら井戸端会議のおばちゃんたちにあたる存在で、情報拡散に役立つ強力な助っ人っす。鳥は声が大きく群れて遠くまで飛ぶという三拍子揃ったおしゃべりな存在だから、もしも鳥たちに噂話のネタを与えたら瞬く間に周囲に拡散されるのは容易に想像できるっすね。技法自体は簡単っすよ。まずは周りを見て鳥を探す。おまけ PDF で言えばスズメやハト、カラスなどが安定っすね。実践でサクッとやってみるっすよ。少し時間を取るから、まずは広めたい情報を選択。情報を選択したら、情報空間を使って体の外へと放出。外へ出したら情報を風へと乗せる。ここで注目。情報を風へ乗せた後に手近にいる鳥へと情報を流し込むのが一番のポイントっす。具体的イメージとしては、情報を乗せた風が鳥に吹きつけられることで、情報がウイルスのように鳥へと侵入して、鳥自体が情報を感染させるキャリアとなるとイメージするとベターっすね。情報を風に乗せてから手近な鳥へと感染。感染した鳥が遠くへ移動することで、情報は漏せず遠くまで伝わっていく。今のイメージを参考に情報を鳥へと感染させていくっすよ。この技法もいい感じに仕上がったっすね。鳥に情報を感染させたことで、あとは鳥があちこち自由に飛び回って世間話をピーチクパーチクするたびに周囲へと情報が拡散されていくし、鳥たちの活動範囲に比例して情報は自然と遠くまで広がっていくっすよ。この技法は精神力をほとんど使わず、鳥たちが自由に飛び回ることで情報拡散できるから、最小限の消費で拡散効果が狙えるのが最大のメリットっすね。ちなみに神戸の魔道具店カラス屋の店主さんは、この技法で使い魔のカラスを周りに集めて情報を流し込んでから、手をパンと叩いてカラスを一斉に各地へと飛ばして効率のいい情報活動をしているって話っすね。